高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。こんばんは、高橋ふむみです。そして
2019年をしみじみ思い出してる本田ひとみです。
さあ、始まりました、はい、高橋文美の勝手に聞きやがれでございます。
はい、
12月17日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
いかがお過ごしでしょうか。
いやー、もう12月もう後半でございますよ。
終わるよ、2019年、
ね、今年最後の放送でございますね。
そうですね、
今日は。
はい、
いやー、もう1年間いろんなことありましたね。
あった。あとでも目白押しですよ、これからクリスマス、
行事ね、
年末、お正月
ね。俺あたりもう飲める食べれる食べれる季節なんで
ハッピーすぎる、
ね、皆さんも暴飲暴食頑張ってください。
暴飲暴食頑張るのはいいと思います、
う
ん、
そうですね、
はい、
はい、今夜も素敵なゲストさんが来てくれてますんで、いつも通り勝手にやります。そんじゃひとみちゃん、番組タイトルコールよろしく。
はい、勝手に聞きやがれ。この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
さあ、毎回さまざまなジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎えトークバトルしちゃうコーナーでございます。
はい、
今回も前回に引き続き、うん、本年度本当に最後の放送にふさわしい、
はい、
この方に来ていただいておりますよ。
はい、本日のゲストは前回に引き続きミュージシャンの中野茂さんでーす。
イエーイ。
アナギーのボーカルをやってます中野茂です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、またしげるさん、また来ていただきました、はい、ありがとうございます。
はい、どうも。
もうあの前回はもういろんなお話聞かせていただいて、はい、途中でブチッとこう切れちゃったみたいになっちゃったんで、ね、俺としてもちょっとかなりあの、はい、ファンの人も怒っちゃってんじゃないかなと思いますんで ね、ちょっとあの今回もまたお呼び立てして
聞いていきたいところなんですけど、ふみさん、はいはい、ちょっといいですか。
何ですか。
あの、もしかしたら前回のお話聞けてないって方もいるかもしれないじゃないですか。
いないでしょ、そんな人。
もしかしたらね、はいはい、あの12月3日分、
うんうん、
あのこのですね、
そうそう、
出たかい、うん、でもですね、このラジオ、はい、あの勝手に聞きやがれで検索していただくとホームページが出てきまして、はい、そこで全部なんと聞けます。
じゃあしげさんの回聞けんの。
聞けます。
いやー、これすごいじゃない、はい、
どうも。
あの、じゃあこの放送を聞いて、
うん、
すぐあのホームページ行って、
はい、
前回の放送を聞いて、
はい、
今夜の12時24時からの再放送を聞くとつながるってことね。
そう、
話が
めちゃくちゃいい。
素晴らしいじゃない。
もうめっちゃいい。
毎回言ってるんだこれ。
そうです、ちょっと毎回言わせていただいてます
っていう流れでございます。
はい、
なので、あのすごい、はい、あのファンに優しい番組でございます。
そうですね、
はい、
でもね、前回本当に秘話がたくさんありすぎて、うん、ね、ブチッと聞いてしまったんで、そうそう、ちょっと聞いていきたいな。
ちょっとね、前回終わった後にまたちょっとお話しさせてもらったもんね、やっぱり、
うん、
アルバムのレコーディング秘話っていうのをね、ちょっとちらっと聞きましてね、いや、はい、そのお話はぜひね、やっぱり皆さんにも聞いていただきたいっていうのがありましてね、
うんうんうん、
まあ、あのやっぱりアナキーはやっぱり最初最初っていうか、まあ、パンクバンドでね、こう来たわけですが、うん、僕なんかやっぱり僕の見解がちょっと皆さんと違うかもしれないんですけど、まあ、アルバムごとにこうね、なんていうんですか、技術がね、すごくこう向上していくというか、
うん、
皆さんもうミュージシャンにこうだんだんなっていくわけなんですよ、
はいはい、
ね、そういった流れの中で、
はい、
やっぱりこの転機となった感じのアルバムがありますよね、
はい、
ま
あ、それはその、うん、まあこの前も話題の80維新っていう2枚目のアルバムの後に、
はい、
3枚目の時にアナキシティっていうアルバムの時にイギリスにレコーディングに行くんですけど、その時にあのプロデューサーが、クラッシュのサンディニスターとかのダブのプロデューサーやってるマイキー・ドレッドジャマイカ人の、でエンジニアがスティーブ・ナイっていう、そのまあ結構パンクとかなんかね、ピストルズもね、
はい、
まあ、ずっとちゃんとしたエンジニアとしていたわけじゃないけど、なんかやったことがあるみたいなね。だからちょっとこう、格が、
はい、
エンジニアのスティーブ・ナイの方が、まあ、イギリスではこう、有名、格が上で、その、で、マイギー・ドレッドは、
はい、
その、まあ、俺なんかのレコーディングは、プロデューサーだから、
はい、
まあ、一応マイキーが一番上なんだけども、で、そういう、 ことって、体験したことないわけよ。
はい、ああ、そうですね。
ずっと、その、まあ、高校同級生でやってる。
そうですよね。
なんか、はい、仲良しバンドみたいな。うん、したら、その、外国っていうか、まあ、そういうのがすごいちゃんとしてて、うん、プロデューサー、はいはい、エンジニアっていうのが。
はい。
のもう、それ、なんだよ、もう、プロフェッショナルらしい。なんていうかな。
仕事ぶりというか。うん、
てか、だからもう、スティーブは、マイキーのことちょっと小馬鹿にしてたりみたいな。その、なんか仲良くやろうよ、みたいなさ。
本当ですよね。そうですね。心配しちゃう。
なんだから。なんでお前、俺たちのアルバムで俺たちが気遣ってんだよ、みたいな。もう、おいおい、スティーブ、みたいな。マイキーもよ、みたいな。
仲裁してる。
そう、なんかこう。まあでも、その、はい、やっぱり、まあ、一枚目のアルバムもそうなんだけども、
うん、
まあ、三枚目スティーブ・ナイっていうエンジニアに出会えて、うん、
はい、
やっぱ俺たちはその、結構エンジニアに恵まれた、は
い
は
い、
うん、って思う。うん、その、うん、で、初めて、
はい、
その、まあ、アナキー初めてのレコーディングだから、
うん、はい、
いろんなことをその、まあ、みんなでこう作り上げて、うん、エンジニアにも、こう、なんとかな、こうやって、で、やっぱり3枚目の時に、その、スティーブ・ナイと出会って、
うん、
その一度、スティーブ・ナイが思う、
はい、
音作りを、
ええ、
こう、なんていうかな、こう、作らせろみたいなね。
うん、
ああ、俺にやらせろ。
で、一曲、一曲、バゾラから作るわけよ。大丈夫、後ろで咲いてたら、うるせえって怒られちゃったすいません、みたいな。で、また誰のアルバムだよ、みたいな。
俺たちのだよ、っていう。
で、でもやっぱり俺たちがずーっとスタジオにいても、どんどん分かんなくなっちゃうのよ、音。ほいで、もう、どんどんこう、なんていうかな、言いたいことを言うようになるし、
はい、
そう、やっぱどんどんどんどん自分の音しか聞こえなくなっちゃうわけよ、楽器のやつは。で、一回こう、外出て、
うん、
こ
う
俺なんかほら、エンジニアみたいに耳が強いわけじゃないから、その、こう、入っていくと、すごい時があるわけ。
はい。
こう、あ、エンジニアのこう方向性が違うとか、
うん。
だけど、その、スティーブ、が一回作ってくれた音を聞けて、
はい、
やっぱりもうちょっとこうで、ああでっていうディスカッションして、やっぱりもうちょっとギターがでかい方がいいなとかさ。で、そうやって一回スティーブの音が聞けたり、
はい、
で、そういうことをこうイギリスでこう学んで、
うん、
で、帰ってきた、帰ってきて、
はい、
で、その、また日本のエンジニアとやるときも、
はい、
一応こういう感じで、つって、はい、エンジニアにこう作ってもらう、
はい、
どう、
うん、
って言ってでその後にまたこう、
はい、
俺たちのアイデアを言ったりとかしながら
一、
回そかそか、うん、こう結構客観的に自分たちの、
はい、
あこういう本当にミックスってびっくりするぐらい曲が変わるから、
うん
あの
そうですよね、
エンジニアによって、
うんうん、
でそういうのをちょっと聞くのがすごい新鮮だったり、
は
い、
あ
で、そのレコーディングにそうやってやれるし。うん、で、まあ、それはやっぱりその同級生っていういいとこもあって、
はい、
リーダーがいないから、
はい、
アナキーは、はい、その、こうやっぱりみんなこう、なんていうかな、あの、顔色見たりさ、
はい、
その、で、なんかまあ、同級生だから、なんかこう圧倒的に強いやつがいないのよ。
はいはい。
俺はマリに強かったり、
うん、
で、マリは新一に強いけど、新、
う、
一、
ん、
は俺に強いとか。
うん、
だから、こうスタッフとかが、誰に言えばいいんだかちょっとわかんない時があるわけよ。
なるほど。
うん。っていうのも、だから多分そうやって、
うん、
やっぱり誰かリーダーいたら、
はい、
結構そいつの音になってったり、
は
い、こう、なっていくんだけども、
はいはい、
まあ一応同級生だから、
うん、
もう一応エンジニアの音を一回聞いたり、
うん、
なそれでこう、だから結構みんなこう客観的に
自分の音を聞いて、
まあレコーディングすっごい多かったけどね、
一、
うん、枚目二、ね、枚目三枚目って、
そうですよね、
もう一年に二枚、
そうですよね、
出してたから、
はいはい、そうなんですよ、ペースも早かったですしね、
早すぎだよね、だもうネタないもん。
あ、曲が。
うん。
そうなんですか。
ね、
そうか。
その、だからもう無理と思ったら、イギリス連れてくって言うから、じゃあちょっと
考えようかな。
考えよう
か。
で、イギリスで詩書いたりとかして、
は
いはいはいはい、で、なんかだんだん、前はさ、こうやって集まって、
はい、
こう、じゃあ俺一行足んねえなとか言いながら、
うん、
じゃあこうやってみんなでやってたわけ、こうやって。で、それがどんどんこう、こう、新一が曲中心になったり。で、みんな、新一ってこうやって俺の顔見て。おめえなんだ別に。誰が新一、新一歌詞書くっつったよみたいな。 これでだんだんもう、ちょっとこう、書けないのよ、俺。
そう、ああ。
そんなに。
はいはい。まあでも最初はあのアナーキー、クレジットアナーキーでしたけどね、途中からは別れましたもんね。
そう。あんまりにも、でも随分後だよ。
そう、
その出らしね。
そうですね、もう。
出らしねぐらいからかな。うん。そんなに書かねえんじゃん、もうね、あの、クレジットか。アナーキーって書かねえぞ、つって。書いてこいし、つって。
まあでもね、本当に。
いや、でもすごいイギリスの貴重なお話を。
ああ。
ミック・ジョーンズなんかギターケースに貼ってましたからね、ステッカー。
そうだね。
アナーキーの。
で、まあ、その、はい、エアスタジオっていうところがあって、まあ、こう、大きいスタジオとちっちゃいのがあって、
はいはい、
で、そこのでかいスタジオが、なんか年間でポール・マッカートニーが、リハをずっと抑えてるところだったらしくて、
はいはい、
で、わざわざ日本からレコーディングに来たんだったら、はい、俺がじゃあちょっと、その日はちょっといいや、リハだから、ちっちゃいスタジオで映ってあげるよって言って、で、ポール・マッカートニーが、譲ってくれたんだけど、そんなのわかんない。すごいでかいよ。ブースも、二つ、こう、部屋があって、で、天井もすごい高いし。
そんなにですか？
こんなとこでリハやってんの？
お前、ポール。そう。え、すごくないですか？
で、その、まあ、当時、その、イギリスの、タバコの自動販売機って、木で、木とガラスみたいにできてて、こう、こうなんていうの？引っ張ると、上のが次がガチャッと降りてくるっていうさ、なんかこういうやつ。で、ドラムの小判がやり方わかんなくて、スタジオにあったの。で、やり方わかんなかった時に、なんかポール・マッカートニーが来て、あ、違うよお前っつって、
こうやるんだよ
こうやるんだよって、教えてくれた。
で、
興奮して、スタジオ帰っちゃうわけよ。今よ、ポール・マッカートニータバコの買い方教わったんだよ。えっつって、みんなスタジオ出てって、行ったんだけども、こう、ポール・マカトニーもスタジオ自分の入っちゃって、まさかさ、こんにちはって行くガスがないやん。ポール、ヘイポールとかさ、
タバコの買い方教えてって。
そこまでなかったんだけど、
すごいですね、それね、でもね。
そんなことがあったんですね。
まあ、その、マイギー・ドレッドがサンディニスタのプロデューサーで、そんなにクラッシュ結構ファンだったら、つって、クラッシュのプライベートスタジオに、じゃあ遊び行こうか、つって。
連れてってくる
そう。マジなんかバラバラで、なんかテロッコから電話かかってきて、なんかクラッシュに入るらしいぜ、つって。それで、クラッシュのその、リハっていうか、プライベートスタジオっていうか行ったら、昔やった新宿のジャムよりでかいの。ちょっとしたライブも、まあ100人は入れないけど、で、ステージがあって、で、そのままセットしちゃって。で、もう、ほら、クラッシュってさ、ピシュってなんかこう、ザ・クラッシュっていう、ああいうギターケースがこう山積みになっててさ、
ペンキみたいな。
かっこいいなとか思いながら。で、その時、まあ俺なんかもさ、もう、なんか舞い上がっちゃってさ、ね、メンバーいたの全員、本当に。
すごいっすね、それ。
ほいで、実はクラッシュのカバーやってますって。で、ちょっとやりますってさ。
え、やったんですか？
やったの。メンバーを目の前にして。で、だから、多分、ね、クラッシュの楽器を使った日本のミュージシャンってアナーキーだけだと思うんだけど。
ですよね。クラッシュの楽器
だから、スタジオだから、俺たち手ぶらで行って、で、リハやってたところを中断して、こう喋ってくれて。
やったんです
よ。で、俺たちも、その時は、ヘイポールできなかったんだけど、その時は、じゃあ、やりますって言って、その、まあ、セーフヨーロピアンホームと、ホワイトラウトと、まあ、ロンドンイズバーニングと、あとなんだっけカバーしてたの。まあ、クラッシュのカバーの曲を全部やったわけよ、日本語で。本人を目の前にして。
どうでした反応。
うわーって、ジョー・サラマーとか、わーとか言って、そしてミック・ジョーンズが、そのギターの新一のとこ行って、で、新一もなんか褒められるのかなと思ったら、セーフヨーロピアンホームのとこの、あそこのコード違うぞ、お前って。ダメ出しか
い。指摘されちゃった。
嬉しい、それも嬉しいですね。
指摘すごいですね、その話。そう。
だから、新一はミック・ジョーンズのギター使って、周りはジョー・サラマーのギター使って、テロカ・ポール・シモンのベース使って、で、コバンはトバーの。
へ
ぇー。すごい
ですね。
その、まあ、せっかく来たし、俺たちももうリハ終わるし、じゃあ今晩、あれ、やっぱりイギリスのパブ行かねえかってジョー・ソラマが誘ってくれて、ほいで、なんか、舞い上がっちゃって、通訳連れてくの忘れちゃったのよ。 ダメスターとディレクターだけで言ってた。
それどうなるんですか。
全然もう喋れないじゃない。
もうカオスです。
もう。でもただもうジオソラマがもう一生懸命喋ってくれて、はい、ただ笑ってるさ、
もう本当にバカな、
へーとか言って、これ旗から見たらおいおいおいみたいな、
いやもう完全に放送禁止だよ。会話の内容は分かんないんですよね。一緒に飲んでたってことだけは。でもまあ
ジオソラマは一生懸命こう手振り、うん、なんていうかな、こう、はい、なんか日本行った時はすごい人が多かって、なんとかなんとかだって、はい、多分言ってるぜみたいな、
多分ですね、
全部嘘なんだけど、はい、これでそのイギリスってさ。はい、この黒ビールとかさ、うん、合うじゃん、
はいはい
で。スペシャルなドリンクを、あの、おごるぜ、みたいな。
はい。
ほいで、その、うちのさ、ドラムとベース、酒飲めないのよ。
あ、そうなんだ。
ほいで、その、ジョーソラマが、ジョッキでさ、はい、なんか黒ビールみたいな。で、初めてそんな、ぬるい、ぬるい、なんかこう、
ね、
なんかちょっと醤油入ったみたいなさ。初めて飲んだ時、
はいはい、
なんだこの醤油入りのビールはみたいな。
黒ビールのこと。
ほいで、まあ、俺と新一と、まあ、周りもだけども、うん、そんなにさ、当時はさ、はい、酒の飲まなかったからさ、それなのにさ、もう、その、小判と寺岡がアイコンタクトしてくるわけよ。
うん、
飲めないから、残しちゃ大変だから、
どうしようどうしよう、
あの、頼むぞ、
みたいな。
バカ野郎、俺たちだってこんなぬるいの、飲めるかどうか自信だよ、直気で、みたいな。
この醤油の味がするみたいな。
この醤油の味って盛り上がってて、イェーンって、ジョーストローも盛り上がってるわけ。これの、ここ盛り上がるとこじゃねえけどって笑いながら、
違う、
って。
違う意味でね、盛り上がってたんですね。素敵な思い出じゃないですか。
ね
え。もうちょっと、もう聞きたいことたくさんあるんですけど、まだまだ、あの、お知らせもたくさんあるんですよね、ふむみさん。
もう本当にね、もう話尽きないよね、もうなんかこう、特番かなんかこう、やろうかなと。
やりたいくらい。
考えるくらいなんですけどもね。はい、まあ、そんなね、アナーキーでございますが、うん、実はこの放送後もね、続いてライブがございます。まずですね、
はい、
年明け一発目、
うん、
1月2日、これはしげるさんの誕生日でございます。
はい、
なんと生誕60周年スペシャル、
還
暦とか書いてますけどもね。
見えない。
ライブがございます。新宿ロフトです。はい。はい、そして、1月11日土曜日千葉ロック、津島みれ企画喧嘩上等男気ツーマンライブその1、津島みれアナーキー出演いたします。そして1月17日これが一番重要でございます。しげるさん、
はい、
デビュー40周年祝賀会、
はい、
プランクスイズノットデッド1月17日、はい、エビスリキッドルームでございます。
はい、
これはなんとですね、あの超有名な名盤アナーキーのファーストセカンドアルバム全曲プレイ、
うん、
しかもその後トークショーまであるというスペシャルワンマンライブ開催されるということで、
大丈夫なのか
どうですか。すごいですねこれ。
すごいし、うん、その問題の80維新やるんだこれ。
いやいや、そうですよね。これはもう、あの、変な話、ノーカットですよね。
ノーカットで。
はい。
まあ、多分タレントロボットやると思いますよ。
おー、
そうですよね。はい。もう、その
辺もね。やんなきゃ曲ねえもんな。
いやいやいや。
あ、まあ、うなずいてらっしゃる。マネージャーさんもうなずいてらっしゃる。
1枚目と2枚目じゃ、早いんじゃん、時間。
まあ、そうですね。
だから喋るんだもん。
な、トークが入ってるから
と思うんですけどね。ぜひ見に行かないとですね。
ぜひですね、皆さん、足を運んでください。まあ、早くチケット買わないとね、なくなっちゃいますんでね。
はい。
あの、ぜひ皆さん、あの、詳しいことは、アナッキーのホームページこう見ていただいて、
うん。
ぜひチェックして、足を運んでみてください。
はい、
はい、
でふむみさん、はい、もうですね、結構聞いていきたいとこなんですけど時間です。
いやー、もうしげるさんありがとうございます、はい、もう感無量でございます。またぜひですね、
はい、
まあ、この40周年記念でトークライブやりますけども、
はい、
僕がまた企画して別にトークライブやるっていうのはどうでしょうか。
いいですね。
ぜひ、まあ、
その時はあれですよね、
はい、
メンバー全員来た方が。
そうですね、
はい、
意外やね、はい、4人揃った方が面白いですよ。
そうですね、
はい、
分かりました。じゃあマネージャーのところと打ち合わせして、ぜひラジオ特番で企画したいと思います、
は
い、
うん、
どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
はい、はい、本日のゲストはミュージシャンの中野しげるさんでした。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。ちょっとフライングで先にありがとうございました、
はい、大丈夫です大丈夫です。
いえいえ、それでは今回も最後に中野さんから曲紹介お願いします。
パンクロックの奴隷よりくるくるパトリオット。
父ちゃん答えちゃうのかい。
勝手に答えさせていただきやす。
はい、勝手に答えさせていただきやすのコーナーでございますが、ここでね、番組アシスタント本田ひとみちゃんから重大なお知らせがあるということでお願いします。
はい、
はい、
私事で大変恐縮ですが、 本日の放送をもって番組を卒業します。
もう本当ですか？
泣かないでみんな。
うん、誰も泣いてないけどねまあね、はい、そういうことだって、まあ、僕も聞いてましたけども、
はい、
まあね、ここはねコーナーをちょっとお休みして、うん、ひとみちゃんとの1年間だよね、
はい、
1年間振り返ってみたいと思いますよ。
ありがとうございます。
まあね、せっかくなんでディレクターの椎根さんにも参加してもらう。椎根さんお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
まあね、1年間やってきたわけですけども、
はい、
印象、皆さんね印象に残られてると思う、うん、ゲストさんがね、特にいい印象に残ってるゲストさんってありますか？
うん、そうですね、12名の皆様方に会えた、まあ、12回あったんで、ね、12回分あったんですけど、うん、やっぱり最初のゲスト、うん、小沢真
珠さん、あ、小沢
真珠ね、かなり強烈に覚えてます。
綺麗だったしね。
綺麗だった。なんかその、ね、私が最初っていうのもあるんですけど、うん、女優のお話だけでなくやっぱりバラエティに多岐に飛んで、うん、こう取り組んでる姿勢とか、うん、なんかもう強烈にインパクトをもらいました。
まさかね、小沢真珠さんがうちの番組出てくるとは思ってもいなかったけどね
そうなんですか。
普通に出てくれてね、
うん、本当に楽しかったし、
びっくりした次第ですけども、
はい、覚えてますよ。
まあ、うん、そんな中ね、まあ、1年間、まあ、今ね小沢真珠さんが印象にって言ってましたけども、
はい、
逆に1年間ひとみちゃんやってみて、
はいはい、
まあ、僕らディレクターと僕とやってきたわけですけども、
うん、
何かこう勉強になったなみたいなことってありますか？
勉強はですね、もうめちゃくちゃあるんですけど、うん、私ですね、まずラジオ福岡でもやってたんですけど、うん、アシスタント MC っていうのを初めてこのラジオでさせていただいて、
はいはい、
でそうですね、やっぱりその私かなり自分が喋っちゃう方だったんで、うん、そういうのじゃなくてふむみさんとこう息を合わせてゲストの方とトークをするとか、はい、あとねやっぱりディレクターがいるのでディレクターの顔を伺いながらちゃんとね面白いこと言わなきゃって考えるのもすごい勉強になったしね、ディレクター
、はい、って言ってますけど、は
い、そうですね、ここでまさかぶっこんでくると思いませんでしたけど
いや本当に厳しいから面白いこと言わないといけないの。
これはでも必然ですよ、だってエンターテイナーやってるわけですから。
ね、
面白いことっていうかね、やっぱりその聞いてる人に向かって、はい、っていうことで僕は言ってるんですよ、とか、それ自分本位で楽しいとかつまんないっていう判断しちゃダメですよ、
それ、はい、また怒られるっていう
僕そう思いますね、
まあそうだよね、
どうですか。いや私はその本当学ばせていただいたんですけど、どうです、ちゃんと成長できました、私
、うん、まあね、最後だから言うわけじゃないけど、僕的にはまあ今までの方まあ良かったですけども、その中でもまあズバ抜けて良かったのかなと思ってますね。
いやー全く
本当に同感です。
いやいやいや思ってますよ、
棒読みもニヤニヤしてる、
思ってますよね、
ニヤニヤしてるじゃないですか。
でもね、それは本当冗談じゃなくて、はい、やっぱりちゃんとツッコミどころもツッコめるし、はい、そういった技術はやっぱり持ってたんだなっていうのはちゃんと分かったのでね、
あ、嬉しいです、
まあ、だから、う
ん、冗談なんか言わしたら大したもんだよ。
そうそうそう、
あ、ありがとうございます。
だからも
う
これをね、
ね
またバネにね、
はい、
もっともっと活躍していってくれればいいと思います、
うん、はい、ね、ありがとうございます。
活躍していただかないとね、うん、番組にとってもね、
そう
ってありますからね、それは期待してますけどね、
うち出身みたいなね。
そうですね、
ぜひぜひ、はい、
ね、いつかゲストで来ていただければ
逆にね、逆に、はい、ありがとうございます、はい、
頑張ってください。
頑張ってください。
はい、本当に感謝してます、皆さん。
頑張ってください。
頑張ってください。
もう分かった、ありがとう
はい、ここで、ひとみちゃんのお好きな曲をかけてっていいですよ。
ありがとうございます、はい、じゃあ私から曲紹介させていただきます、
はい、
私が上京するきっかけになった曲です。椎名林檎で人生は夢だらけ。
はい、番組そろそろお別れのお時間です、
はい、
ね、そして、先ほどちょっとお話もありましたが、
うん、
ひとみちゃんもお別れの時間です、
はい、はい、ありがとうございました、
ね、今まで本当にありがとうございました、
うん、さようなら
さようなら、本当に
いや本当にね、感謝してます、
はい、
いつかね、うん、何かあなたが有名になったらちゃんと僕のことを忘れないで使ってくださいね。
わかりましたもっと有名になる。
じゃあ、うん、じゃあね、今日は最後にひとみちゃんの方からファンの皆さんにね一言言っていただいてお別れしたいと思いますよ。
はい、
はい、
私、
いやいや、前言うか違うだろ
失礼しました。
いや、もうすごいニヤニヤしてたから言うのかと思って、いや本当にこの1年間誠にありがとうございました。リスナーの皆様方に特に一番感謝しております。私はこれから卒業しますが、タレントとしてはもっともっと活躍していく予定なので、みんな本田をよろしく。
はい、ありがとうございました、はい、じゃあ本田ひとみさん、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
バンザーイ、
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 さようなら、良いお年を。ばー、
バイバーイ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。